第3回定例会におきまして2点の大項目について質問させていただきます。コロナ禍における感染症防止対策として留萌市におかれましても数多くの政策を打ち出し、市民の安全安心のためご尽力されております。日々変化する情勢に対しスピード感を持った対応は今後も町を支える基盤となり、また早期決断により経済回復の促進につながるものと考えます。感染症流行に伴い生活の変化を余儀なくされ、また外出自粛による医療福祉の変化など、今後も市民の変化は生活は変化せざるを得ない状態が続き、新たな生活様式として定着していくものと考えます。令和2年2月28日、北海道緊急事態宣言を受け、新年度早々、今までに経験したことのない教育環境、教育現場や家庭環境の目まぐるしい変化に対し、行政側といたしましても、一つ一つ手探りで学びの保障や、生活水準の維持のための施策を実践されてこられたことと思われます。そこで大項目1点目、新生活様式における教育環境の変化に対してお伺いいたします。文部科学省より目指すべき次世代の学校教育現場として、子どもたち一人一人に個別最適化され創造性を育む教育 ICT 環境と打ち出されたギガスクール構想、本年のコロナ禍により教育環境が大きく変化し、それに伴い教育現場でのネットワーク環境の整備が一気に加速することとなりました。一人一台端末の早期実現や家庭でもつながる通信環境の整備など、ギガスクール構想におけるハード、ソフト、人材を一体とした整備を加速することで、災害や感染症の発生などによる学校の臨時休業などの緊急時においても、ICT の活用により、すべての子どもたちの学びを保障できる環境を早急に実現することを目的とし、文科省令和2年度補正予算で2292億円の補正予算が計上され、児童・生徒の末端整備支援、学校ネットワーク環境の全校整備、ギガスクールサポーターの配置、緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備など、これからの IT 社会を生き抜く子どもたちに対し、ソサエティ 5.0 の実現を加速していくことが急務となっております。そこで、中項目1点目であります、ギガスクール構想についてお伺いします。コロナ禍におきましても、留萌市の学校でのギガスクール構想は、早急に整備する項目として挙げられており、学校教育環境における整備が一気に進むと思われますが、留萌市ではどのような整備を考えているのかお伺いしたいと思います。また家庭でのオンライン学習や遠隔学習を想定しますと、現在の家庭内の通信環境の整備状況についてどの程度把握されているのかお伺いしたいと思います。臨時休業期間では、家庭で行う家庭学習の量が増え、低学年では保護者がつきっきりで教えているなどの悩みもお聞きしており、保護者が家庭学習を教えられる家庭環境にあるか否かで生じる教育格差を広げないための取り組みとして考えられる施策をお考えでしたらお伺いします。続きまして、中項目2点目。オンライン環境と家庭内引きこもり防止策についてお伺いします。緊急事態宣言を受け、学校の臨時休業など、あらゆる面で教育の環境は変わり、登校できない時間が増えた反面、家庭で過ごす時間の増加について、オンラインの普及と環境整備に対し、教育の観点からもオンラインゲームなどに長時間没頭するなどの家庭内引きこもりの問題への懸念がされておりますが、どのような対策が考えられているのか、教育長の見解をお伺いいたします。 中項目3点目、健康的な生活スタイルの構築について、臨時休業明けの部活動の状況についてお伺いいたします。コロナ禍におきまして、学業のみならず、部活動に対しても、新北海道スタイルの実践のため、3密の予防、換気や感染症拡大防止策として、部活動の実施状況も変化しました。そこで、留萌市での臨時休業明けの部活動の状況についてお伺いいたします。続きまして、大項目2点目、医療福祉対策についてお伺いします。全国的に現在も感染症の拡大が広がる中、各病院におかれましても、3密に細心の注意を払い、医療従事者の接触、患者さんに対する感染防止の徹底、家族などによる面会制限などなど、日々相当な神経をすり減らし、業務を遂行されております。留萌市での感染症拡大が食い止められている背景として、多くの方々の感染症予防に対する意識の高さ、感染症を持ち込まない、広げないといった他市町村との交流を最小限にとどめる行動が、住民の安心安全がしっかり守られている最大の予防策と考えられます。そのような中、各市町村において病院支援に対し多くの施策がなされ、感染症への理解を深めております。そこで中項目1点目、現在の医療現場への感染症対策についてお伺いいたします。コロナ禍におきまして、外来・入院の患者数は減少傾向ではありますが、医療関係者一人一人に対する感染症防止への意識は、これまでにない逼迫したものを感じます。市民の健康を守る医療従事者として、まず自分自身の安全を確保し、医療の現場を継続していくため、現在、留萌市立病院では、医療従事者、その他の関係者に対し、どのような感染予防対策が講じられているのかお伺いいたします。また、医療現場における感染症を防ぐためには、普段からの市民一人一人の感染予防も重要と考えますが、市民に対し、予防啓発などを行う考えがあるかお伺いしたいと思います。中項目2点目としまして、衛生環境から見た独居高齢者に対する施策についてお伺いいたします。高齢者対策の面からも、独居高齢者の健康管理は特に把握する必要のあるものと感じますが、家庭内引きこもりとなりがちな現在の環境下において、感染症対策を進める中で、独居高齢者に対する健康維持のための取り組みについてお伺いいたします。最後に中項目3点目といたしまして、管内広域から見た市立病院と今後の連携についてお伺いいたします。留萌市立病院は、留萌医療圏におきまして、救急医療を担う中核施設を担っておりますが、今後も留萌管内の救急医療を維持していくために、管内全体での財政的な連携が必要と思われますが、市長の考えをお伺いしたいと思います。以上で1回目の質問とさせていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員の質問にお答えいたします。はじめに大項目2点目、医療・福祉対策についての中で、中項目1点目、現在の医療現場への感染症対策についてのご質問のうち、留萌市立病院において、どのような感染症予防対策を講じているのかのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大が広がる中、地域医療を守るためには、病床の確保とともに重要なのが、院内感染の防止と認識しているところでございます。 留萌市立病院は新型コロナウイルス感染症の重点医療機関として感染患者や感染疑似症患者を受け入れなければならないこと、また地域センター病院として担うべき外来診療や救急、小児並びに周産期医療を維持していかなければならないことから、職員が一丸となり厳重な感染予防対策に取り組んでいるところでございます。これまで講じてきている感染予防対策につきましては、留萌市立病院感染対策マニュアルを遵守し、患者と接するすべての職員の標準予防策の徹底、感染症が疑われる患者と他の患者との院内動線の区分けや、面会の制限、診療付き添い人の人数制限などを行ってきているところでございます。また、職員の健康管理、行動履歴につきましても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う報告書の提示を求め、職員の感染防止と職員による院内持ち込みの防止に努めているところでございます。新型コロナウイルス感染症は、感染したことを知らない無症状者がウイルスを持ち込むリスクの方が高いとも言われております。院内に立ち入る業者の方へは発熱者の立ち入りの禁止、マスク着用などのほか、入室届の提出を求めております。今後につきましても、国の補正予算を活用し、院内に立ち入るすべての方にサーモグラフィーによる発熱チェックを行い、疑い患者専用通用口を新設するなど、感染対策の強化をさらに図ってまいります。次に、医療現場における感染を防ぐためにも、普段からの市民一人一人の感染症予防に対する啓発を行うべきというご質問でございますが、市がこれまでに実施してきた市民に対する感染予防の啓発に関する取り組みにつきましては、緊急事態宣言前には新型コロナウイルス感染症に関する基礎知識や感染予防の啓発に関する情報をホームページなどで随時発信してまいりました。緊急事態宣言後には、国が示した新しい生活様式と、道が示した新たなライフスタイルとなる新北海道スタイルについて、視聴メッセージやホームページ、FM モエルにて広く周知啓発するとともに、市内の公共施設や観光施設、観光庁へのポスターの掲示やチラシの全国配布を行いながら、地域一丸となって感染予防を実践していただけるよう、市民や事業者の皆様にご協力を呼びかけてきたところでございます。感染予防のさらなる取り組みといたしまして、留萌健康の駅と連携して、ウイルス感染症の正しい基礎知識や予防対策を知っていただくために、市民講演会や市民勉強会を開催するなど、広く市民に向けて啓発していきたいと考えております。市といたしましては、今後も新型コロナウイルスの感染予防に関する啓発活動を積極的に行いながら、市民一人一人が感染予防を実践できるよう、留萌健康の駅と連携して呼びかけてまいります。次に、中項目2点目、衛生環境から見た独居高齢者に対する施策についてとして、感染症対策を進める中で、独居高齢者に対する健康維持のための取り組みについてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止として外出の自粛が求められ、高齢者におきましては外出自粛により運動面や認知面などの生活機能の低下が進むことが懸念されているところでございます。市では、独居高齢者をはじめとした高齢者の皆様へ、 緊急事態宣言の期間には、FM モエルや町内回覧、健康生き生きサポーターを通じて、パンフレットにより、感染症予防と生活機能低下予防の啓発を実施いたしました。また、緊急事態宣言終了後は、国の通知に基づいた感染予防対策のもと、定期的な介護予防の運動教室の再開や、コープ札幌の協力により、認知症講演会を開催いたしました。9月には、認知症予防、運動器機能向上、閉じこもり予防を目的とした脳生き生き教室の開催を予定しており、独居高齢者をはじめとした高齢者の健康づくりや介護予防の事業を進めているところでございます。今後につきましても、独居高齢者をはじめ、すべての高齢者が感染症予防に配慮しながら、健康維持を図れるよう支援してまいります。次に、中項目3点目、管内広域から見た私立病院と今後の連携についてとして、留萌医療圏の救急医療を維持していくことを目的として、管内全体での財政的な連携に対する私の考えについてのご質問でございますが、市では国の広域救急医療対策事業に対する補助金が平成16年度に廃止されたことを受けて、平成20年度に同と連携して、留萌県域の自治体病院等の広域化や連携のあり方を留萌管内町村と検討し、留萌町村会の合意を得て、平成22年度から現在にわたり、留萌市を含む管内の1市5町1村が、救急医療に要する費用の一部を、二次救急医療広域負担金として負担してきたところでございます。広域負担金の総額は、旧補助金の非単価を用いて算出しており、その額に私立病院における各市町村からの救急搬送件数実績の割合を乗じて、それぞれの負担金額を決定してきたところであります。しかしながら、当初から広域負担金で救急医療を維持するためのすべての費用は賄えられておらず、その不足分は留萌市が負担してきたところでございます。今年度をもって、現在の広域負担金のルールの年限が終了することから、これまで私立病院が担ってきた留萌医療圏域救急医療体制確保のための広域負担金ルールの見直しについて、早急に検討する必要があるものと認識しております。議会終了後、速やかに各市町村の担当者レベルにおいて協議を進め、財政的な連携に対する考え方を整理してまいりたいと考えております。以上です。
経営区長。
横田議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに、第1項目1点目、新生活様式における教育環境の変化に対しての中で、中項目1点目、ギガスクール構想についてのうち、留萌市ではどのような整備を考えているのかについてのご質問でございますが、国が進めるギガスクール構想は、教育における ICT を基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められ、令和時代のスタンダードな学校像として、全国一律の ICT 環境整備が急務とされ、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させるために、令和2年度までに高速大容量の通信ネットワークの整備、令和5年度までに段階的に児童生徒1人1台端末を整備しようとするものでしたが、新型コロナウイルス感染症による学校の臨時休業を踏まえ、児童生徒1人1台端末の整備も令和2年度までに整備することとされたものであります。留萌市におきましても、小中学校に高速大容量の通信ネットワークを整備するとともに、 児童生徒1人1台端末を1300台整備するほか、学校の ICT 化を支援するギガスクールサポーターの配置や、児童生徒用電子教科書導入も見据えたさまざまなデジタル教材の配信に対応する専用サーバーの設置などをしようとするものであり、国の構想に基づいた整備を着実に進め、教育 ICT 環境の推進に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に、留萌市内の小中学生がいる家庭における通信環境を把握しているのかというご質問でございますが、オンライン学習を進める上で、今年5月に文部科学省からの調査依頼に基づき、学校を通じて実施した各家庭においてインターネットを介した学習活動が困難な児童生徒数の把握の市内における調査結果では、小学校で約 25%、 中学校で約 12% の児童生徒がパソコンやタブレットを所有していない、または光回線などの通信環境を利用していないとの回答があり、小中学校合計で約 20% の児童生徒がご家庭においてインターネットを介した学習活動が困難であると認識しているところでございます。またオンライン学習を実施する場合、利用するアプリケーションや画質などで必要となる通信データ容量の増減がありますが、例えば Zoom のビデオ通話を行った場合には1時間で約500メガバイトが必要になると聞いており、1日6時間月20日間を利用すると仮定した場合には約60ギガバイトのデータ通信量が必要であること、また通信状態にストレスがなく各家庭がオンライン学習に対応した通信環境にあるかを正確に判断するためには、各家庭で契約している通信速度やデータ使用量の制限などの内容確認が必要であること、市内の小学校で5月の臨時休業中に Zoom を活用した遠隔授業を実施した際には、児童生徒の学習場所と Wi-Fi ルーターの位置状態から通信が途切れるなどの状況も発生しており、お家の中の無線環境の確認も必要であると考えていることから、現状の学校や家庭の機材等を活用して試行的に学校と家庭を結ぶなど、各家庭のオンライン学習への対応可否のさらなる確認について検討してまいりたいと考えております。次に、臨時休業期間では家庭で行う家庭学習の量が増え、低学年では保護者がつきっきりで教えないと進まないとの悩みについてのご質問でございますが、通常時での家庭学習時間の目安といたしましては、小学校ではおおむねその学年かける10分プラス10分以上、中学校では生徒が自分で目標時間を設定し、生徒の状況に応じて生徒指導時などで各学校では個別対応しているところでございます。今般の臨時休業は学校でも、また各ご家庭においてもこれまで経験したことのない緊急事態であり、家庭学習に関しましてもそれぞれの学校が手探り状態の中で通常時での家庭学習時間を目安とした課題を作成配布したり、月曜日から金曜日の時間割を各自で作成し、作成した時間割に応じて配布された課題を各自で行ったりするなど、低学年で2時間程度、高学年で2時間から4時間程度を想定した課題を配布したりしたところでございます。各学校で把握している臨時休業期間の家庭学習について、保護者の皆様から聞いている内容では、授業で黒板を用いて伝えるような解説やヒントなどを記載してほしいとか、小学校の新1年生は家庭学習をどう進めるのかわからないなどといったご意見があり、分散登校時などの機会に学習面を含めて指導を行ってきたところでございます。 また保護者が家庭学習を教えられる家庭環境によって生じる教育格差を広げないための取り組みについてでございますが、学校が再開され各小中学校では休み時間や放課後に行う補習学習、長期休業期間中に行う補充学習などの実施や、毎週土曜日に開催している寺子屋留萌子の学びの広場においても取り組んできたところでございます。しかしながら子どもたちの学力の向上には家庭学習は欠かすことのできない大変重要な部分でございますので、保護者の皆様におかれましては引き続き家庭学習の定着に向けてご理解ご協力をお願い申し上げる次第でございます。次に中項目2点目、オンライン環境と家庭内引きこもり防止策についてとして、学校の臨時休業期間中に子どもたちがオンラインゲームなどに長時間没頭するなどの問題が家庭内引きこもりにつながることの懸念についてのご質問でございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防のための学校の臨時休業や外出自粛などが長期間にわたったことにより、自宅でのインターネットなどの利用による動画の視聴やゲームなどに没頭し生活のリズムが乱れるなど、さまざまな問題が報道などにより全国的に指摘されていたものと承知しているところでございます。市内の小中学校においても、学校再開直後には児童生徒が授業に集中できていない状況が増えていると感じているとのことを学校からお聞きしており、また教員が学校の始業時に集中できていない児童生徒に聞いたところ、ゲームや動画に没頭して夜更かしすることで朝はなかなか起きられないといった声や、保護者からも子どもがやることがなくてゲームばっかりやっているなどのお話もお聞きしているとのことでしたが、幸いなことに留萌市内の小中学校においては学校再開後に新たに不登校などの傾向がある児童生徒については見られておりませんでした。現在は学校再開後、例年より少し短くなった夏休みを経て2学期となりましたが、児童生徒も生活リズムを整え落ち着いた様子がうかがえるとお聞きしておりますが、各学校においても引き続きスマートフォンやインターネットの危険性や正しい使い方、家庭内での使用に関するルール作りの呼びかけをするなど、情報モラルに関する教育や啓発、規則正しい家庭での生活についても指導してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、健康的な生活スタイルの構築についてとして、学校の臨時休業明けの部活動の状況についてのご質問でございますが、臨時休業明け直後の生徒の体力面で学校が想定していた以上に体力の低下が見受けられ、体育の授業においても気持ちと体のアンバランスが生じ、簡単な動作でも体がついていかずに転倒や捻挫などの小さな怪我が増えたため、これらを踏まえて部活動においてもランニングなど基礎体力づくりから再開し、段階的に活動内容の充実を行ってきたところでございます。現時点での部活動の状況でございますが、新型コロナウイルス感染症への感染予防に努め工夫をしながら活動を行っているところであり、例えば体育館など部活動で使用する場所における密状態を避けるためローテーションを組んで使用するなど、部活動が休みの日が増加したことや、ボールなどの用具を共有する場合大勢が同じ用具に触れるのを防ぐため1対1の対人を基本として大人数のパス回しは行わない、共有の道具を使用した場合などでは手指を含めてこまめな消毒を実施する、吹奏楽の全体学習などは広いスペースで短時間で行う、身体の接触や極端に密着する活動は行わない、ミーティングは広い場所で短時間で行うなどの制約をしながらの活動であるため、 従来と同様の部活動を行うことができていない状況であるところでございます。以上でございます。
横田議員。
それでは大項目1番目から再質問させていただきます。新生活様式における教育環境の変化に対してギガスクール構想について、まず留萌市における整備内容としてギガスクールサポーターの配置とありますが、 ICT 導入にあたり ICT 支援員などの専門知識の介入が必要と考えられますが、民間などの外部支援による導入協力などのお考えはあるのかお伺いしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。ギガスクールサポーターの関係でございますが、留萌市で ICT 整備に関するさまざまな事前の準備ですとか、またいろいろな使用のマニュアルのルール作り、そういったものも含めまして、いろいろご協力をいただくということで、民間の方々のご協力を得て、サポーターとしてですね、まあ、もちろん優勝なんですけども、そういった形で配置をしていきたいというふうに考えてございます。
横田議員。
分かりました。では次、2番目のオンライン環境と家庭内引きこもり防止策についてお伺いいたします。オンラインで簡単に気の合う人とつながることのできるネットワーク環境により、今まで以上に家庭内にいる時間が増えることを考えられますが、健康面からも他者との交流が必要と思われます。交流の場として学生たちが放課後や休日など集える場所がごくわずかと感じますが、市としてはどのように感じられているかお伺いしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。6月から学校が再開されましても、やはりこのコロナの関係の感染予防という形でですね、密集ですとか、また密接、そういったようなことをそういったような形でですね、活動が制限されているのかなというふうに思っております。市のさまざまスポーツセンターもそうですけども、活動は再開しておりますので、ある程度そういった感染予防に準じていただいた形で、いろいろと利用していただければいいかなというふうには考えているところでございます。
横田議員。
オンライン環境についてついて、家庭でのインターネット環境の違いにより家庭内での学習が困難である場合、各学区内施設の使用、例えば図書館や公民館などの公共施設での実習は可能か、また今後整備される可能性はあるかお伺いしたいと思います。現在寺子屋留萌校図書館で開設されておりますが、小学生としては学区外までの移動は距離的にも極めて難しいものと思われますが、市の見解をお伺いしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。家庭内でのそういった通信環境の関係でございますけれども、5月に調査した時点からまた何ヶ月が経っておりますので、またさまざまなどういったような環境になっているのか、そういった調査もしなきゃならないと思っておりますし、また学校が臨時休校になった場合に、そういったご家庭のお子さんについては、各学校にですね、パソコン教室がございますので、そちらの方に来ていただいて、そういった授業、オンライン授業ですか、そういったものを、に参加していただきたいなというふうに考えているところでございます。
横田議員。
では3番目の健康的な生活スタイルの構築についてお伺いいたします。新生活様式による感染防止に努める中で、今後の部活動の取り組みについてお伺いしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。今後の部活動の取り組みについても、新型コロナウイルス感染症の先行きがですね、見通せない情勢にあっては、可能な限り感染症対策を行う中で一定程度の制約を受けることはやむを得ないことというふうに考えているところでございます。今年度はご承知かと思いますけれども、中大連の関係についても、 中止ということになりました。まあ、留萌館内も中止ということなんですけども、まあ、部活動を楽しみに今入学してきた生徒さん、特に中学校3年生においては、まあ、これまで仲間とともにですね、厳しい練習をしてきたと、そういったこともありまして、最後の大会がなくなったことで多くの生徒の皆さんが、まあ、ショックを受けて悔しい思いをしたのかなというふうに考えております。まあ、しかしながらその各地区においても中止となった中大連大会の代替大会が実施されているということでございまして、まあ、留萌館内におきましても陸上や野球、サッカー、また吹奏楽も予定されているということを聞いておりますので、思い出に残るようなですね、大会にもなるのかなというふうに、まあ、そういった関係者の皆様には感謝を申し上げたいというふうに思っております。まあ、留萌市教育委員会といたしましては、このような部活動に関することをですね、いろいろなコロナの関係についての影響が一刻も早く収束してですね、部活動においても元通り各種いろいろな大会ができるようにというふうには考えているところでございます。
横田議員。
では次、2番目、新型コロナウイルス感染症の予防のため、これまでと同じ内容の部活動を行えない中でも、子どもたちの頑張りにより全道全国大会などへの出場を果たした場合、新生活様式を実践しながらの大会参加となる参加費用の負担が増えることが考えられますが、大会に参加される方への支援の拡大は考えられないのか、お伺いしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。まあ、全道全国大会の出場、さまざまな種目でですね、果たしたような場合ですけども、まあ、こういったコロナの感染の状況でございますので、まあ、移動におけるバスの増便ですとか、また宿泊における、その部屋の分散ですか、そういったようなことで費用の増加というものが考えられますので、学校教育課で所管しております中大連関係の補助金ですとか、また障害学習課で所管しておりますスポーツ振興基金、芸術文化振興基金の助成金、そういったものについて、このコロナ禍における新生活様式を実践しながらの大会参加経費のその負担の軽減について検討していかなきゃならないというふうに考えているところでございます。
横田議員。
現在は外出の自粛により感染症の拡大は抑えられておりますが、避けられない問題として受験による感染の拡大が考えられます。このことに対し、学ぶ権利、選ぶ権利は奪われないよう、また一番重要な問題として感染症を発症した受験生や家族に対し、地域がしっかりと理解し支えていくことが重要と考えられますが、今から市民に対し感染拡大を前提とした周知をどのように行っていくのか、お伺いしたいと思います。
市長。
このコロナの感染拡大を防ぐためっていうのは、受験者は、特別扱いということではなくてですね、やはりまずは、やはり今後インフルエンザの、ワクチンの接種ですとか、やはりいろいろな意味でですね、市民も意識をしていただくことが大事かなというふうに思っています。今後の秋から冬にかけて、やはり感染拡大をしないための予防というのをですね、周知していきたいというふうに考えているところです。以上です。
横田議員。
では続きまして、2番目、大項目2番目の医療福祉対策についてお伺いいたします。まず中項目1点目、現在の医療現場への感染症対策について、これからの医療体制としましても、新北海道スタイルの適用が考えられ、オンライン診療が進められていくのではないかと思われます。地域におけるオンライン診療の整備として考えられることがございましたら、お伺いしたいと思います。
市長。
オンライン化につきましては、今後、高速、光の充実ということで、今現在、市内においては光のサービスが提供されております。 また、それ以外、留萌市内については約4点何パーセントぐらいがまだ未整備ということで、まあ、今回、このことについてもですね、予算計上を考えているところです。まあ、全体的にまずはそういう高速機能の整備がされて、またまあそれぞれの家庭において、Wi-Fi ですとかさまざまな整備の中で、十分可能になっていくこととは思っています。ただやはりその高齢者ですとかさまざまな状況の中で、対応というのは変わってくるのかなというふうにも思っておりますので、まあ、実態の把握に努めながらですね、どんな時でも医療が受けれるサービスというのはやはり、市として責任を持っていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
横田議員。
病院内や介護施設でクラスターが発生した場合、医療介護の崩壊を防ぐため他施設との連携、早期人材の確保が急務となります。患者、入院、入居者と同様、看護・介護者の感染により実働人数の低下は免れませんが、国や道からの人員確保を待っているのでは施設の崩壊の危機となり得ますが、今の段階からこのような事態に対応できる施設間の連携についてどのようにお考えかお伺いしたいと思います。
市長。
このコロナ対策の中でやはりその絶対起こしていけないのがクラスターだというふうに思っています。でまずそのためにはそれぞれがやはりその責任を持つ、まあ、従事者であろうが私たち市の職員含めてですね、やはりその自分のやはり行動歴っていうのはきちっと把握しておくべきだというふうに思いますし、まあ、そのことをきちっと伝えることも必要になってくると思います。まずは私どもとしては市内で PCR 検査ができる体制ということをまず考えたところです。まあ、そのことによって時間の短縮で濃厚接触者をより早く割り出し、まあ、そこで抑え込みをすることでクラスターの発生をまず防ぐということが第一だというふうに思います。万が一、まあ、このクラスターという場合になったときは、まあ、北海道とも連携を取りながらですね、今、札幌で起きた事例含めてガイドラインですとか、まあ、そういうのをまず確認をしながらですね、まあ、どのような体制を取っていくのか、まあ、連携できるのかどうかというのは非常にですね、各施設間ギリギリの人数というふうに思っておりますので、まあ、その中で協力体制というのを確立していきたいと考えています。以上です。
横田議員。
中項目2点目、環境衛生から見た独居高齢者に対する施策についてですが、介護認定の受けられている高齢者の方は定期的な健康状態の把握や施設での入浴サービスなどを受けられていると思われますが、必ずしもすべての人が認定を受けているわけではありません。そのような介護認定を受けてない方々に対し、市としてどのような健康状態の把握をされているのかお伺いしたいと思います。
市長。
介護認定を受けてない方々というのは、まあ、一応は元気な方、ですから、まあ、その方々もやはりその感染症にかからない、お互いにうつさない状況というのは必要だというふうに思っています。でやはりちょっと私的には致命的だったのは、全土的で一部札幌市小樽で起きた、まあ、昼からで、これは非常にその介護をなくすための引きこもりを防ぐという意味では非常に効果があったものだというふうに思ってます。まあ、それがやはりそういう形でですね、クラスター的な要件になっていくと、やはり引きこもりというものを今後防いでいく、これが大事なことじゃないかなというふうに思ってます。まあ、そのために対策としてはやはりその今包括支援センターの方でもですね、さまざまな引きこもりをなくすためにこうサークル、ただこれも集まることが また呼び水になっては困るけども、逆に今の状況では集まってそれぞれソーシャルディスタンスを取りながら、それぞれ予防しながら、そして知識を、学んでいく、そのために今後も勉強会等も予定しておりますから、積極的に皆さんには参加をしていただきたいということと、その内容等もですね、何らかの形で皆さんに伝わるようにしていくことで、なんとか引きこもりをなくす方法というのは模索していきたいというふうに考えています。以上です。
横田議員。
では最後の質問とさせていただきます。管内広域から見た私立病院と今後の連携について、感染症拡大を受け、多くの病院が経営の危機に頭を抱える状態となり、早急な対策が必要とされており、留萌市立病院におかれましても様々な経営改革を行ってまいりました。大阪の市民病院を例で見ますと、官民連携の推進、経営システムの改革といった見直しの方向性により、地方独立行政法人として認可を受け、健全な経営基盤の確立を目指し、平成26年10月地方独立法人設立に至っております。今後の留萌市立病院の経営の在り方について、公営企業の経営形態では困難とされる分野も違った観点から考えていく時期ではと思われますが、市長のお考えをお伺いしたいと思います。
市長。
経営の安定化というのはどこもが求めていることですし、その独立行政法人というのも一つの方法かなというふうには思っています。ただ、現状としてはですね、やはり留萌市立病院公的機関という役割の中、村松委員長ともいろいろ相談をしながら、また村松委員長の努力によってですね、本来、一昨年からの赤字額を大幅に減らした昨年度の決算状況、このコロナの状況がなければですね、それがこう継続されて、実態というのがすごく見えてきて、やはり経営の安定化というのも近づいてきたのかなというところだったんですが、やはりこういう状況になっています。今後においてもですね、やはり今の状況では、独立行政化というよりも、先ほどご質問にあったとおり、管内の協力もいただきながら、やはりこの地域にとって必要な医療機関としてですね、しっかりと私どもとしてサポートしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
1番、横田議員の質問を終わります。